皆様おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの袴田です。今朝はエレミア書16章の1節から13節より、信じたらわかりますというテーマでお話をさせていただきます。
エレミア書16章1節から13節、次のような主の言葉が私にあった。あなたは妻をめとるな。またこのところで息子や娘を持つな。あなたがこの民にこのすべての言葉を告げるとき、彼らがあなたに、なぜ主は私たちにこの大きな災いを語られたのか、私たちの咎とは何か、私たちの神主に犯したという私たちの罪とは何かと尋ねたら、あなたは彼らにこう言え、あなた方の先祖が私を捨て、主の御告げ、他の神々に従い、これに仕え、これを拝み、私を捨てて私の律法を守らなかったためだ。またあなた方自身、あなた方の先祖以上に悪事を働き、しかも各々悪い堅くなな心のままに歩み、私に聞き従わないので、私はあなた方をこの国から投げ出して、あなた方も先祖も知らなかった国へ行かせる。あなた方はそこで日夜他の神々に仕える。私はあなた方に慈しみを施さない。
今日の箇所は非常に厳しいメッセージが語られています。ここにおいて神様がエレミアに三つのことを禁じているのでありますけれど、まず第一番目に、結婚し息子や娘を持ってはならない。第二番目に、服務中の家に入って弔いをしてはならない。そして第三番目に、宴会をしている家に行ってそこにおいて喜び楽しんではならないということを命じています。これらのことは今日でも大切でありますけれど、しかし当時の文化においてはより大切なことでありました。そして当然のようにそれらのことを人々はしていたわけですけれど、エレミアに対して神様はあえてこれらのことを禁じているんですね。これは一種の非常事態宣言でありますけれど、もうそのようなことをしている場合ではないと、もう滅びゆく時期である、神様の裁きがすぐにでも起ころうとしている、そしてもうそれを回避することはできないのだということであります。ある面でイスラエルの民は行くところまで行ってしまったという状況ですけれど、神様はエレミアに対して普通の人々が普通にしていることをあえて禁じることによって、人々の注目をエレミアに集めて、そして神様のメッセージを人々に伝えるという方法をとっているのです。ところが10節を見ると、あなたがこの民にこのすべての言葉を告げるとき、彼らがあなたに、なぜ主は私たちにこの大きな災いを語られたのか、私たちの咎とは何か、私たちの神主に犯したという私たちの罪とは何かと、こう尋ねたらということで、実にこのような非常事態になってもイスラエルの民は自分たちの罪に気がつかない、神様の警告をまるで理解していないのだなということですけれど、実に聞く耳のない民、聞く耳を持っていない者は最後の最後まで神様のメッセージが理解できないのだなと、そう思います。イエス様は聞く耳のある者は聞きなさいとおっしゃいました。そしてその時に4つの 土地の例え話をされましたけれど、第一番目の土地は道端でありました。道端に種がまかれたのですけれど、そこには土がないので、空の鳥が来て、そしてその種を食べてしまった。これは御言葉を聞くのですけれど、しかしサタンがすぐに来てその御言葉を持ち去ってしまう、そのような人のことであるということですね。そして第2番目に、土の薄い石地に種が落ちましたけれど、土が薄いのですぐに種や芽を出しました。ところが根っこがないために、日が昇るとその暑さのためにすぐに焼けて枯れてしまったということで、これは御言葉を聞くと喜んですぐに受け入れるのですけれど、ところが根っこがないのでしばらく続くだけで、困難があるとすぐにつまずいてしまう人のことであるということです。そして第3番目に、種は茨の中に落ちました。そこにおいても種は芽を出すのでありますけれど、しかし茨も一緒に伸びて、そして結局はその芽が塞がれてしまって実を結ぶことはできませんでした。これは御言葉を聞いてはいますけれど、しかし世の心遣いや富の惑わしが来た時に、それによって御言葉が塞がれてしまって実を結ばなかった人のことであるということであります。そして第4番目、最後に、種は良い地にまかれましたけれど、そこにおいては芽が生え、30倍、60倍、100倍の実を結びました。これはイエス様は、良い土地とは御言葉を聞いてそれを受け入れ、そして30倍、60倍、100倍の実を結ぶもののことであるとおっしゃいました。ですから、この言葉からわかることは、良い土地になる、聞く耳のあるものになるためには3つの段階があるのだなということがわかりますけれど、第1番目に御言葉を聞く、そして第2番目に御言葉を受け入れる、そして第3番目に実を結ぶのだということであります。イエス様のお父さんはヨセフでありますけれど、実に彼は御言葉を聞いて、そして信じ受け入れた人であるということができます。彼は信仰の人ですね。そしてヨセフがどういう言葉を聞いたかというと、それは、あなたの言い名付けであるマリアは妊娠しているけれど、それは聖霊によるものなんだよと、そしてその子はメシアなんだ、その名をイエスと名付けなさいということですね。これは普通に考えて、とてもではありませんけれど信じがたい言葉だと思います。自分の婚約者が妊娠してしまっている、そしてそれは自分によるのではない、いくら御使いが現れてそれは聖霊によるのだよと言われたところで、そう簡単に理解できない、受け入れがたい、信じられない言葉だと思います。しかしヨセフはその言葉を信じたんですね。そしてその言葉を受け入れ、マリアを妻として迎えたわけですけれど、そこからイエス様が誕生したということで、実に彼は御言葉を聞いて、そして受け入れた人であるということができると思います。ではなぜヨセフはこのような理解しがたい言葉を理解し受け入れることができたのでしょうか。それは彼が信じたからです。ヘブル人への手紙を読むと、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉、すなわち目に見えないものからできたのだということを悟るのですと書かれています。ですから、どうやったらこの目に見えない 霊の世界を悟ることができるのでしょうか。理解することができるのでしょうか。それはヘブル書の著者の答えは、信じたらわかるんだよ、信仰によって悟ることができるのだということです。ですからよく処女降誕がわかりませんと、あるいは復活を理解することができませんという声を耳にしますけれど、実を言うとそれらは頭で考えて理解できることではないのです。我々が信じた時にそのことを理解することができるんですね。そういうわけでヨセフは信仰の人であり、彼は御使いのそのお告げというものを信じた。ですからすぐに理解することができ、それを受け入れることができたというわけですね。そしてその結果、マリアからメシアが生まれて全世界の人々の救いを成し遂げるという大いなる実を結ぶことができるようになったわけでありますけれど、どうしたら私たちは良い土地になることができるのでしょうか。どうしたら私たちは聞く耳のあるものになることができるのでしょうか。それは御言葉を聞いて、そしてそれを信じ受け入れることですね。ぜひ今日も神様の御言葉に立って歩みましょう。神様の言葉を信じて歩んでまいりましょう。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてくださいし知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。